どうなんでしょうね。なんかいろんな側が出てきて混ざってるような気がしたんですけど、クレイジーフォーユーの季節がっていうのが、がーがすごく強調されていたけど、彼女の、なんだっけ、情熱がーとか南風がーっていう時のがーは緩いような気がして。りゅうたさん、どうでした？
そうですね、僕も完全に聞き取れるわけでもないんですけれども、そういうトレーニングを受けてるわけではないので、多分強く歌うときに鼻濁音になってない音が強調されて、そうですね、多分季節がっていうふうに歌ってるかなと、それ以外のところは微妙ですけど。
それ以外の時はちょっとなんか流れの中でガーっていうのがこう吸い込まれるようなっていうか、特に強調されてなくて、逆に言うと鼻濁音にすると強く言いにくいのかもしれないですね、彼女が。
そうですね、それはそうだと思います、なので、ポピュラー音楽の場合、特にその曲のどういうメロディーのところかとかにもよっても多分、違うし、あと歌う人に歌手によっても違うと思う、これで意識して鼻濁音が分かるじゃないのが分かる曲を探したらかなり難しかったん
ですけど、難しいですね、例えばりゅうたさん、もう一回普通の濁音のがと鼻濁音のが、もう一回発音していただけますか。
普通の、僕もそういうトレーニングを受けてないのであまり強調できる、普通の時はがです、リダックンはがです。
あ、なんとなく、がとが、
はい、そうですね、だから私がっていうのか、私がっていうか
です、ね、私がと私が
そうです、
っていう、っていうのを全然知らなかったんですが、日本語に書くと同じがなんだけど、でも発音するときに違うがだけじゃないと思うんですが、そういう存在をりょうたさんは知っていた、小さい頃から。
そうですね、でもそれは母親が合唱団、いわゆるママさんコーラスですけれども、やってて、クラシックの合唱は日本語で歌うときにはがは鼻濁音で歌うようにっていうトレーニングを受けるらしいですね、なのでなんか、僕だから、なんでしょうね、その練習してるの時とかに
聞いてたんだ
し、自分が歌うときに小学校とかだとまだ合唱とかやるんで、
合唱してたんだ、
いや部活とかそういうのではないですけど、やっぱり授業でやりますよね、とか学芸会とかでやりますね、だから多分そういうのの練習してた時に母親に言われたのかなと思うんですけど、
はるかな主張に、よく来てくれるとしこさんは、名古屋の方の出身かな、で聞いたら、小学校の時に歌を歌う時にがをこう鼻濁音にするようにと注意されたそうなんですね。小学校で歌う時にがはんがと鼻濁音で歌いなさいと教えられた記憶があります。がというと音はという音は汚いからと言われたような気がするって。で、としこさんは日本語をこう教えていた、ことがあるんですが、そうなんで、でも関西みんながそうかは分からないけど、私が小さい頃から歌を歌う時がをきれい、そういう鼻濁音にしなさいって言われたことがなかったような気がして、不思議な、皆さん どうでしょうね、が、で、はるかなショーのスタッフが結構西日本、立石さんならで、辻野さん大阪で、玉木さん熊本かな、それぞれ、西の方なんだけど、この話題を振った時にシーンとしてたので、 これは関東の方が割と気にしてることもない。
どうなんでしょう。女子の他の部分の側はちょっとわからないんですけれども、うん、それは意識しないでもなる人はなると思うんですよね。2個目に出てくる時以降は、だから学校っていう時には
学校でいいな。
学校でよくて、小学校っていう時には小学校。割と自然になってるんじゃないかなと思うんですけど、一応標準語では助詞の我の時にも美濁音になるってことになってるんですよね。
うん、
それが誰が喋ってたか知らないんですけど、
アナウンサーの人とかの日本語を聞いていると美濁音になっているかなっていうところなのかな、
かもしれないっていうことですね。
で、辻野さんの、知り合いの方で、日本語教師をされていた経験がある方なのかな、聞いてくださったら、地域差についてはいろいろこうコメントを、メールでいただいたようなんですが、地域差はあると言われていますと。で、西日本では使わない人が多いと言われたり、するそうなんですが、でも関東では群馬あたりの人がなまじ東京に近いせいで、私は美濁音ができないと気にするとかしないとか、そういう話を聞いたことがあります。でもまあ関東といっても一括りにできないし、で例えばに、西日本でも福井県、これは、その方が福井に行かれた時の経験では、福井の美濁音が素晴らしくて、タクシーの運転手さんが気にしてんがって言ってみましたが、あそこがと説明してくださるときに、あそこんがっていうふうに、ちゃんとんがってわざとこう、強調して書いてくださってるんですが、がをすごく綺麗な美濁音で、説明してくださ、話してくださったので感動したそうなんですね。で、その人が個人的に美濁音が美しいのかどうかわからないけれど、割とそのある地域、西日本東日本というくくりかどうかわからないけど、地域によってだいぶ美濁音を普段から使っているところと使ってないところとあるみたいですね。で、テレビに関して一応アナウンサーの人は美濁音っていうのをもちろん練習しているみたいなんですが、この方がこう注意して、聞いてみると、例えば学生時代に美濁音を習った後はアナウンサーの発音に注意していたので、 NHK のアナウンサーも美濁音を使っていない人が多いかなと思った記憶があります。なんか気にするとガーが発音できなくなりますね。なんかこれ遥かな話をしてるのに気にしたことなかったので、 でね、ジャパニーズランゲージテーブルで話されていた時に、小さい頃の思い出を話された方がいらっしゃって、でクラスの中に一人だけ美濁音ができない子供がいて、同級生がいて、でガーっていうのをすごい強調するからいじめられていたって言われて、すごくなんかこう目立っていた、いじめられてたかな、目立っていたって言われてびっくりしたんですが、だからある地方によってはみんなが自然に美濁音だと思ってしてるかどうかは別にして、でもガーっていうのをこう区別しないと目立つところもあるんだなと思って。リュータさんの子供の頃とかどうでした？その住んでいるところ、東京の近いですか？
特に気にしないしたことはないです。出身は埼玉ですが、東京の近郊っていうのは結構地方出身者で親が東京で働いてる、親が地方出身者で東京で働いてて、その子供が住んでて学校行ってるっていう地域なので、割といろいろですよね、親のバックグラウンドとしては。
そうですね、東京といっても出身はいろんな方がいらっしゃる。
本当にそうですね、山の手言葉が標準語の元になったって言われてますけど、東京のいわゆる山の手の言 言葉が標準語の元になったっていうのが、まあ、よく言われてますけど、東京って特に最近の東京はそういうところに行かない限りみんなが同じ言葉喋ってるってことはあんまないかな
そう、ね、
って気がするので、
うん、
難しい。
ただ私それからこう自分の話し方とかを意識とかちょっとこう気がついたのは、がをそもそも避けてるよ、避けてるかあんまり使ってなかったかなと思って、うん、でこの間何かの報告書をみんなで書いた時に仕事で、で、お互いにこう添削するっていうか過失修正してくださいってこう回した時に、私がわーってすぐ書いてしまうところをがに直されていて、それはもちろんがかわかっていうのはこう正式っていうかこう決まりがあって使い分けているんでしょうが、超がだけど、なんか日常でもがを飛ばして話しているような気になって、でも気になるんだけど、気になっている時は不自然に話せないので、どうでしょう。
なんでしょうね。そうですね、まあ遥かな書は割と丁寧語なので標準語寄りで話しますけれども、うん、あくまでも寄りで割とあれなんですが、うん、まあそれはそうとして、関西弁って多分逆説の側はほとんど使わないで話すことができる。まず、何々だがとか何々ですがっていうのを言わない、何々なんやけどとか、
あ、何やけど
なの、うん、になるので、そもそもそれはあまりないっていうのが一つあると思うんですけど、そうですね、まあ、であと私がその内側しがっていう時にはあると思う、使うとは思うんですが、それ女子で出てくるのはそれぐらい。
うん、気に それで関西系の歌って言ったら変ですが、何言ったの、トータス松本の歌をなんかダーって聞いて、あ、ガーガー入ってないじゃんとかって思ったりとかして、もしなんか関西ってどうなんでしょうね。どうなんですけど、言葉って難しいですね。意識してな、せずに使っているし、多分逆に教える時になると意識したり、あ、そうだったんだと思ったりすることがあるのかな。りゅうたさんも日本語を教えてられた、はい、ことあると思うんですが、うん、教えながら気がつく日本語の発音とか、あったりしますか、うん、あるいは難しいなと思ったり伝えることが。
日本語は、まあそうですね、日本語はひらがなで表記するときに、微濁音のがもそうですけど、同じ字を使いますよね。
そうですね。
微濁音で読まないといけないときも、そうじゃなくていいときも、同じかに点々書いてます。も同じで、日本語の「ん」には実は2種類あって、文脈によって使い分けるんですけれども、言い切る時は図書館っていう時には口を閉じた、で図書館にとか図書館でとかいう時には、鼻に抜ける「ん」を使うんですが、これも文脈依存なので、日本語をしゃべる時には多分意識しないで、ネイティブスピーカーの場合とか、
使い分けると
思うんですけれども、言葉によってはこの2つは全く違う音であるっていう言葉もあります。英語も一応そうかな、シアと韓国語は特にハングルの子音字はんとんは違う字で書くので、意識して言い分けるし、ネイティブの人は多分意識してしなくても聞き分けることもできるんですね。だから日本人が無意識にんとんを使い分けてるのも聞き分けてしまってなんで違うんですかっていう質問をされることが
なるほど、うんうん、さっきみたいな、
ね、そうですね、うん、で一応法則はあるんで説明はできるんですけれども、うん、ほとんどの場合はネイティブの日本語話者の場合はそこは無意識に使い分けちゃってるので、うん、言われとっさに言われるとこのうんとこのこのうんとこのうんは違いますよねって言われるととっさに説明できない時
も難しいですね、
うん、ありますね、うん、
でランゲージテーブルで話を聞いてる時にその微濁音になるべきところを普通の濁音で話すと強すぎて、うん、なんかこう洗練されてないって言ったら 変ですがこう微濁音にした方が優しく聞こえるみたいな、うん、あそんな感じでさっきのとしこさんのメールもそうですが、それは汚いというかどうか分からないですけどもなんかこう耳障りに聞こえるっていう人もいるのかもしれませんね、うん、その助詞のがを普通のがじゃなくてがっていうと強調されすぎてしまっていう風に聞こえたりするのかな。
そうですね、うん、まあ、だから同じ字で書くし時によって変わる地域によってとか文脈によって変わるので日本語の場合どっちで言っても通じることは通じるんですけど、うん、んとうんもそうで通じることは通じるんですけど、逆にして言ってみるとちょっと違和感はあるなっていうの
を思いますね。いやでも本当に驚きました。半世紀以上の間知らなかったとは。とで、そうです、最後の曲をかけるのに、こんな記事があって、山口百恵というアーティスト歌手がいて私が子供の頃とかは大ファンでしたが、その山口百恵さんは早くに引退しているんですが、雄太郎さんって言って息子さんがいらっしゃって、それで息子さんもそういうアーティストになって、で谷村新司というアーティストが元アリスのアーティストがいるんですが、その方の45周年のこうコンサートで雄太郎と谷口新司が山口百恵が歌っていた「いい日旅立ち」っていうのを一緒に歌うことになったそうなんですね。でその時にお母さんである山口百恵が今まで人生で全然アドバイスということをしなかった、してくれなかった、そのお母さんが「ああそうな、谷村新司さんと歌うのね、じゃあね」って言って初めてアドバイスしてくれたことが「微濁音の発音を意識した方がいいかもね」っていうふうにアドバイスをしてくれたと、これが人生初めてのアドバイスだったという記事が載ってたんです。で、それで、あ、そうか、じゃあ山口百恵の歌を聞いたらひょっとしたらこの微濁音が綺麗にこう入ってるのかもしれないなと思って、それでこう夜中に仕事終わって帰ってきて夜中に聞き始めてから 2,3 時間ずっと聞いてたら何が微濁音か全然わからなくなったんですが、その山口百恵でこれはそんな感じかなと思って、たくさん聴いた中で選んだ曲は、山口百恵の最後のページっていう曲なんです。これは多分他の方が歌ってらっしゃった曲だ、さだまさしかなんか歌ってた曲だと思うんですが、さてここに山口百恵の、微濁音がどんな風に聞こえるか最後に聴いてみたいと思います。山口百恵の最後のページ。トムさん、ミュージック4 only, please. Go!
涙をごまかしながら、ちゃんとお別れが言えるなんて、君は大人になったね。不思議なもんだね、二人。上り坂はゆっくりで、降りる速さときたらまるでジェットコースターみたいだ。
今日の最後の曲は、最後のページ山口百恵でした。今聴いてみると本当に柔らかくて綺麗な発音というか、あの心にスーッと入ってくる、発音ですね。どれを美濁音にするかというか、よりその流れによってスーッと相手に伝わる、伝えようと思っている音がこう、そういうのが美濁音のもともとなのかなと勝手に思った山口百恵の歌を聴いて思いました。そろそろ時間ですね。今日の、今週の週末というか明日はアーバナシャンペーンはすごく、気温が高くなっているみたいですが、こうまあ、ゆっくりあの週末を過ごせますように。来週もまた遥かなショーでお会いできます。今日あの美濁音についていろいろメールをいただいた方ありがとうございます。